はい。では次ですね。リストホルダーを狙うという顧客獲得志向についてお話ししていきます。では、よろしくお願いします。あなたは今ですね、お客さんを一人ずつ探してますか？で、それって大変ですよね。まあ、どこにいるのかってわからない手探りな状態ですよね。で、まあ、そうすると、まあ、労力もかかるし、時間もかかりますよね。で、それよりはですね、まあ、お客様を抱えている人を探したらすごく楽だと思いませんか？で、そしたらその人にアプローチすれば一気にお客さん獲得できますよね。で、これがリストホルダーっていう考え方なんですね。要はお客様リストを持っている人っていうのをリストホルダーと呼ぶんですね。で、そうするとその人にアプローチだけすればその人にぶら下がっている人が一気に来てくれるんですよね。で、例えば企業を狙いたいとしますよね。で、企業をたくさん持っている人誰かっていうと、例えばですけども、そう、商工会とか、ああ、言うかもしれないんですが、そうじゃなくて、例えば税理士さんっていうのもそうですよね。で、その人って税理士って自分の顧問のもう全部件数持ってますよね。だそういうのって抱えてますよね。例えば、子供を抱えてる人って誰だと思いますか？で、子供を抱えてるっていうことだったら、まあ、幼稚園とか、保育所とか、まあ、そういうところが、リストホルダーに当たるわけですよね。で、そうすると、まあ、子供一人一人に声かけるって結構大変ですよね。なので、その幼稚園に声をかけてしまうっていうのがポイントですね。で、例えばこれ、僕の先生で面白い事例が一つあったんですけども、例えば、野菜の農園場をやってる人がいたんですね。で、子供に無農薬の野菜を食べてもらいたいっていう思いを持ってビジネスをされてたんですね。じゃあ、どういうふうに考えたらいいかというと、一人一人に声かけるのって大変ですよね。で、かつ、子供って野菜嫌いな子供が多いじゃないですか。じゃあ、その人ってどういうふうにやったかというと、まずやったのは、まず幼稚園に声かけたんですね。で、いきなり幼稚園で野菜食べてくれませんかって言っても食べてくれないですよね。じゃあ、何を提案したのかというと、まず野菜体験っていうのをさせたんですよね。まあ、野良作業ですよね。で、それを無料で、バスから何から全部こっちで手配します。で、農場に行って体験をさせると。で、そこで採れた野菜っていうのを食べてもらえますと。で、子供たちも体験しているので、まあ自分が採ったやつだったら、まあ、いつもは食べない人参とかでも食べれるようになるわけですね。で、そこで何やったかというと、一箱ですね、農薬野菜をプレゼントしたんですね。来てくれた人には。で、そうすると自分が採って、しかも美味しかったものが後から無農薬野菜ってまた届くんですよね。そしたらまた野菜嫌いだった子供がどんどんどんどん食べれるようになるんですよね。で、そしたら親は嬉しいですよね。そしたら安い野菜で食べないっていうよりも、ちょっと高かったとしても食べてくれる無農薬野菜の方が嬉しいってことですよね。ただこれを幼稚園の前でチラシ配ったところで何にも反応しないですよね。で、関係ないみたいな。で、ただそれをリストホルダー、まあ、幼稚園側を味方につけて、そこに対して無料オファーっていうのをかけていくんですね。この無料オファーっていうのを聞くんですよ。なので、ここで幼稚園側の信頼の移管も起きるんですね。幼稚園側が提案してくれるもんなんだ。しかも、幼稚園側は無料でバスを出してくれる。無料でその野菜体験をさせてくれるふうになりますよね。ただ、まあ、例えば言い方変えると、まあ、単純に遠足ありますというふうに言ってもいいで。だけですね。しかも行ったら一泊無料でもらえるんですよね。至れり尽くせりですよね。で、そうすると、幼稚園側も、まあ、リストホルダー側も嬉しいんですよね。ね、そうすると、生徒さんからすると、保護者からも喜ばれますよね。で、ここがポイントなんですが、要は、リストホルダーさんが感謝される存在にしておかないといけないっていうのが一つポイントですね。例えば、これがリストホルダーさんがお客様に紹介したら恨まれるって言ったらもう信頼関係なくなっちゃいますよね。でも、これが子供に喜ばれて、保護者さんにも喜ばれて、また幼稚園は次もやりたいなっていうふうに思いますよね。で、リスクない。しかも無料で企画ができる。しかもお土産まで。みたいな。こういう形で全部設計していくっていうのがポイントですね。ただ、一番のポイントは何かというと、リストホルダーを狙うっていうことですね。そういうことをちゃんと意識してほしいですよね。で、もちろん、まあ、端的な話で言うと、例えばですよ、マッサージ店やりたいとしますよね。あなたが。で、マッサージを受けたい人どこにいるかっていう話。どこにいると思いますか？マッサージ受けたい人。で、例えば、それって、わかんないんですよね。で、例えば、マッサージだったら、1時間5000円とか6000円とか、まあ、しますよね。で、まあ、例えば、接骨院とかだったら数百円でできる。 そうですよね。で、数百円払ってる人がいきなり5000円払うかってことはないわけですよね。なので、まあ、体は病んでいて似たような性質っていうのはあるんですが、また金銭感覚っていうのは違うんですよ。で、あと確率が結構低いんですよね。なので、じゃあ答えを言うと、どこにいるかというと、競合他社にいますよね。で、競合他社に行けば、まあ、同じようなお客さんがいるっていうのがまず一つですね。まあ、あと、病院とか整形外科とか、まあ、そういうところに行く。で、まあ、要は、整形外科に行ったところで治らないんですよ。治らないから、ずっと通ってますよね。そうすると、まあ、その、通った月の数だけ、まあ、年数の数だけ、フラストレーション、不満が溜まっていく。そこに対して、提案をするっていうことですね。ってことは、まあ、極論ですよ。まあ、極端な例なんですけど、競合さんの目の前でチラシ配ればお客さんって取れますよね。で、じゃあ、フラストレーション、何かというと、まあ、ずっと通っても治らないっていうことですね。じゃあ、そこに対して、まあ、アプローチしてチラシを渡せばいいっていうことですね。っていうことをやればいいっていうことになります。まあ、初めにですね、まあ、子供だったら幼稚園かなとか、まあ、企業だったら税理士さんかなとかっていうふうな形で、まあ、あなたの商品のお客様っていうのを誰が抱えてるのかなっていうのを考えていくんですね。で、ただ、わからないと思うんですよ。まあ、意外とどこなんだろうみたいな。で、その場合は、まず自分のお客様いますよね。既存顧客の共通点を探すっていうことがポイントですね。で、その既存顧客の流入経路。ですね。まあ、どういうところから来たのか、何を見てきたのかですね。で、もう一度言うと、その前、あなたの商品を買う前にどこで買ってなのかって、そういうのを聞いていくと分かるんですね。で、そこをちゃんと見ていくと、あ、どこなんだなっていうのが見えてきます。で、まあ、例えばさっきの、まあ、極端な例なんですけど、競合他社の目の前でチラシ配ると、まあ、心痛むし、怒られそうですよね。じゃあ、そうじゃなくて、じゃあ、まずはそこにどこにいるのかって分かったら、そこに協力してもらうっていうことをやるんですね。で、もう少しちょっとイメージしていただきたいために、僕の先生の事例、ちょっと聞いたんですが、例えば、放射能の機械を測定する機械を売ってたんですよね。で、そこの放射能の測定する機械をお客さんの共通点見つけていったら、まあ、小さい子供を抱えてるお客さんとか、まあ、お母さんとか、妊婦さんが多かったんですよね。で、その自分の既存顧客の共通点、小さい子供とか、妊婦さんを抱えているとこ、どこって考えると、まあ、産婦人科ですよね。じゃあ、産婦人科がリストホルダーですと。わかりました。じゃあ、産婦人科の前に行って、こう、チラシ配る。まあ、それ絶対怒られますよね。なので、そこに事情を話して、放射能を測定する機械を扱っていますっていう話にしていって、まあ、そこでチラシを置かせてもらうんですね。ね。チラシ側から注文が入ったら、まあ、バックすればいい。報酬を。そしたら、まあ、病院側も嬉しいですよね。まあ、チラシを置いて紹介が入れば嬉しいわけですよね。ただまあ、いきなりそんなことやっても怪しい業者だって思われるじゃないですか。ただ、ここでポイントが、まずその病院に対して無料で放射能のチェックをしてあげたっていうことですね。で、そこに実際に体験できる。そこで、まず無料なんですよ。なので、要は、ここのポイントなんですが、リストホルダーに対しては常に無料なんですね。で、こういうサービス知ってもらうっていうことなんですよ。で、要は知らない者に対して紹介するって、まあ、それほど怖いものないじゃないですか。で、いきなりなんか提案して、チラシで置いてくださいって、その無理ですよね。なので、まずはリストホルダー見つけたら、そういう人は無料でやってあげて、まあ、こんなもんですよっていうのを体験していただくと。で、ああ、こんないいもんだったら、あとは紹介するだけってあんまリスクないですよね。しかも紹介したらお金が入る。で、これが全部のポイントなんですね。なので、目先のお金にとらわれたら終わりなんですね。で、あと、ここからがすごく重要なんですが、リストホルダーって言いますよね。で、そこのサービスを受けているとするじゃないですか、あなたが。で、その人のリストホルダーが紹介をちょっとずつしてくれるっていうふうになりますよね。そしたら、その人だけはすごく丁寧に扱わないといけないんですね。まあ、信用信頼が全く違う。まあ、10倍、100倍違ってくる。まあお客さん一人を失うってことじゃなくて、リストホルダーを失うってことは、そこにぶら下がってる100人、1000人を失うっていうことにもなるんですね。なので、実際同じお客様なんですが、全く立場は違うっていうことですね。なので、もしですね、あなたがそういうリストホルダー見つけてアプローチして出会ったんだったら、まあ、差をつけるっていうわけじゃないんですが、できるだけ他者との扱いを分けていくっていうことですね。なので、このリストホルダーを狙うっていうことをすると、一気にお客さんを獲得できるので、まあ、全くビジネスの展開が変わってくるんですね。なので、いきなり1000人集めましょうっていうのは難しいですよね。お金も時間も労力もかかりますよね。これが、まあ、10人だったらできそう。 ですよね。で、その10人が1人。まあ、例えばですけども、100人ずつ、その10人を持ってる人が100人ずつ、持ってたら、その10人がですね、100人。だったら1000人いきますよね。こういう考え方で、その、リストを持ってる人たちが、こう、たくさんいれば、そこに対してアプローチしていけばいいっていうことですね。まあ、そういうような考え方ですね。で、あと僕が好きな、日本一で納税金額日本一の斉藤ひとりさんっていう方がいるんですが、ひとりさんって実は、直のお客さんって10人しかいないんですよ。要は、お弟子さんっていうのが実は10人ぐらいしかいなくて、ただ、莫大に売り上げてるんですね。で、その下には、お客さんが5万といる、要は、弟子の方がすごいリストを持ってですね、リストホルダーになってるってことですね。なので、このリストホルダーさえ抑えておけば、あとは無限にお客さんが広がっていくっていうことですね。なので、一人ずつ探すっていう手間から解放されなければ、リストホルダーを落とすことによって、そういう戦略に変えるっていうのもポイントなんですね。例えば、その落とす作業が3ヶ月、半年になったとしても、その後を考えれば、莫大な利益になるので、時間をかけてもいいんですね。でも、お金を惜しんじゃいけない。要は、例えば一人だったら20万もらわないといけないって言うんだったら、一人お客さんと、じゃあ20万までだったらかけれるんですよね。そういう形でリストホルダーを狙うっていうことはお金を惜しまないですね。で、そこでお金に取られたら終わりっていうことを意識するんですね。なので、このリストホルダーさえ見つかれば、莫大な利益をどんどんどんどん生み出すっていうことができますので、ぜひですね、このリストホルダーを狙うという顧客獲得志向を持って戦略を組み立てていってください。では、ありがとうございました。